今週も始まりましたビューティフルモーメント。この番組は皆様に希望の毎日を送っていただくお手伝いをコンセプトに、医療、教育、文化、芸術を発信する命未来学校がお送りするボーダーレスなトーク番組です。毎回多彩なゲストを招きしてハッピーな時間をお届けいたします。おはようございます。パーソナリティの命未来学校学長の矢後義明です。そして命未来学校生徒会長の翻訳家イローナさんです。
おはようございます。
はい、おはようございます。今週のゲストはですね、命未来学校ね、ふさわしい介護とか、ね、はい、福祉とかにね、深い関係の方ご紹介させていただくということで、はい、ぜひともねお話をお聞きしたいと思います。それではイローナさん、よろしくお願いします。
はい、この番組は医療法人新生会、新生会富山病院、日本海リビング株式会社、弁護士法人天禄法律事務所、一般社団法人シニアサポート北陸、ひばり行政書士法人ガーリパートナーズ株式会社、株式会社土地を井水内科クリニック、株式会社振興開発阪神弁当の有限会社ウェルカムがお送りいたします。
今週のゲストは一般社団法人福祉一層ネットワーク富山代表理事の木下健二さんと、理事の千葉義和さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
はい、福祉一層ネットワークというのをですね、初めてお聞きいたしましたけども、ざっくりとご紹介、いつもの千葉さんからだ
では私のでまず最初に簡単に触りだけお話しまして、あとは代表に任せたいと思いますけれども、この団体は一般社団法人福祉移送ネットワーク富山といいまして、福祉関係の移動をサポートする団体です。福祉移送ネットワークの頭文字を取りまして、 FINE ファイン富山という略称でやっております。3年ほど前にですね、今回代表を務めております木下の会社であります株式会社ケアカーズと、北陸電力グループの北電産業株式会社、それから私千葉義和のひばり行政書士法人と、この3社でもって設立した団体です。でこの3社でですねやってるんですけども、あの北電産業さんはですね、もともと福祉関係の事業をいろいろとやっておられましたので、そこのサポートを受けまして、福祉車両の専門店と、あといろんな行政の手続きの専門家としての私とで共同で、この福祉車両、福祉タクシーのサポートをしている団体です。でどういう活動をしているかというのは、ちょっと代表の木下の方から説明してもらいます。
はい、まあ、福祉タクシー、分かりやすく言うと介護タクシーというものなんですけども、福祉車両っていう車椅子のまま乗れるような車を使ったタクシーですね。主に車椅子の方、障害をお持ちの方がご利用いただくためのタクシーになります。で我々の団体としましては、大きく3つの事業を行っておりまして、まず1つはコールセンター事業、もう1つは開業支援事業で、最後に研修事業、この3つの事業を行っております。まずあのコールセンター事業なんですけども、なかなか介護タクシー予約取れないっていうお声も私どもいただいておりましたので、予約を取りやすい仕組みを作れないかというところでコールセンターを開設しました。はい、こちらはあの現在でも北陸で我々の団体しかまだやってないコールセンターになります。介護タクシー専用のコールセンターになります。もう一つは介護タクシーをこれから開業したいっていう方の開業支援をしております。これはあの千葉さんの方が行政書士ということもありまして、許認可の取得、車の斡旋とかご紹介相談、あとはあの我々の団体に加盟している先輩福祉タクシー事業者さん、そちらを情報提供としていろんなお話聞いていただいたりとか体験していただいたりということで、一般的にご自身で行政書士の方で開業されるよりも、いろんな勉強しながらとかリスク回避をしながら開業できるような開業パックっていうのを用意させてもらってます。もう一つは研修事業、この研修事業っていうのはコロナ禍っていうこともありまして、なかなかあの集まった研修っていうのはここ2年3年ぐらいはできてなかったんですけども、これからはどんどんどんどん研修事業にも力を入れていく予定にしております。先日はあの AED の研修会をさせてもらいました。そのような 皆さん介護タクシー事業者さんにとって有益になる研修っていうのを行っております。
はい、まず介護タクシーというものがすごく身近な方とあまり身近ではない方とおられると思うんです。で、私は成年後見人みたいなのやったりとか、家族のものに体の都合の悪い方がおられるもんで、介護タクシーよく利用させていただくんですよ。病院に入院してて車椅子に乗っちゃってたりとか、ストレッチャーに乗っている場合は移動が難しいので、どうしてもやっぱりね、介護タクシーさんのお願いしなければいけない、老人介護施設とか医療施設に入院される方は多くなっておられまして、その方々が病院間に移動するとか、ご家族がお手伝いできない、お仕事を休まなきゃいけないとか、そういう場合もあるので、すごく介護タクシーの重要度というものが社会で今高まっておりますよね。富山県でもどんどん高まっております、うん、富山県車社会でございますので、うん、なおニーズも高まるかと思います。その中でその介護タクシーを呼ぼうかと思った時に、一社ずつどうですかどうですか、だから結構いっぱいだったりするんですよね。
そうですね、はい、なかなか予約が取れないということもありますし、
はい、
そういった時に我々コールセンターがあれば、加盟いただいている会員さんが空いているところ、我々コールセンターの方でお探しして、はい、お客様のご要望の日時に、ご要望の場所にお伺いする仕組みになっております。
はい、はい、だいたい病院間病院間に移る場合って午前中が集中しちゃうんですよね、
う
ん、
そうですね、
ね、
それは、はい、まあ、介護タクシー事業者さんの課題の一つでもあるのかなと思います。なかなか午前中の定員ってなると一般的なんですけども、うん、はい、どうしても集中しちゃってるんですね、予約が、
はい、
まあ、なかなかそこで予約が取れないとか、
はい、
他の用事で使いたくてもお断りされてしまうというケースも多いですね、
はいはい、私もそのお願いする時なくて、病院側がその入院しているところから別の病院に診察に行くっていうなると、診察って朝8時半からとか、うん、そこに入んなきゃいけないって、
そうですね、
だから絶対午前中に集中しちゃうという感じなんですね、
う
ん、
そうですね、
はい、ところが、あ、それ多いからって言ったら午後からって開く場合が多くなるんで、はい、増車できないですよね。
そうなんですそうなんです、
はい、だから増車するそういうバランスが取れないので、そのコンセンサスバランスを取るのに、この配車サービスというのはすごい重要な機能だと思いますよね。はい、
まあ、逆にタクシー事業者さんで個人でやってらっしゃる方にとっては、
はい、
大事なお客様お断り極力避けたいというのが心理だと思うんですけども、
はい、
我々はコールバックっていう仕組みもしておりまして、ご予約いただいた事業者さんいっぱいでも、
はい、
コールセンターの方に連絡いただければ、うん、同じ団体の加盟している仲間のタクシー事業者さんに空きがあれば、
はい、
そちらの方で対応させてもらうということもしておりますので、
うん、はい、もう重要な大事なお仕事でございます、はい、
そうですね。そしてその福祉タクシーのドライバーさんたちも、うん、そういう専門的な資格を持っておられるという。
そうですね、二種免許、
うん、
まあ、自動車運転するにあたっての二種免許、
うん、
普通免許とはまた別のお仕事で使える免許と介護の資格をお持ちになっておられます、
うん、それ安心しますよね、
はい、
利用される方が、
う
ん、
そうですね。一般のタクシーとやっぱり違うのは、ご自宅をお迎えに行って目的地に降ろしてご精算という仕組みではなくて、場合によってはベッドから車椅子に移乗していただいて、で車椅子をまた車に乗っていただいて目的地まで着いてから、それから例えばお会計したりとか受付したりとか、そこまでをサービスとして可能ですので、介護のプロ、ドライバーのプロ、この2つの側面を持ったドライバーさんが対応しますので、
うん、
安心してご利用いただけるかなと思います、うん、
はい、
そうですね、一度ご利用いただければすごい便利だなっていうのは体験いただけるかなと思います、うん、今介護離職とか、
はい、
親の通院のためにお仕事を休まなければいけないと、
はい、
そういったケースもあるかと思うんですけども、
はい、
介護タクシーを利用していただいて通院していただいたりとか、
はい、
そういったことをすれば会社を休まずとも病院に行っていただけますし、代わりにタクシー事業者さんがお医者さんから言われた内容をお伺いして、またご家族にフィードバックとかそういったこともできますので、必ず付き添わなくてもご安心いただけるかなと思います。
はい、
はい、
そういう事業に参入される方も増えるといいなというのがあるんですよね。
ですね、
それで新規の開業支援もされて、
はい、そうですね、我々としても開業支援というのはすごく重要だなと、
はい、
思っておりまして、
はい、
まだまだ介護タクシーが富山県内においても足りてないです。 まあ、当然午前中に予約が集中したいというところもあるんですけども、はい、まあ、そういったところで少しでも介護タクシーを増やすためのお手伝いをさせてもらおうかなと思っております。
そうですね、はい、もっともっとこう周知といいますかね、介護タクシーというものがありまして、皆さんに気軽にご利用できますよ、
そうですね、
ということを周知していくと、やっぱりあ、私もこの事業に関わりたいな、社会貢献になるから関わりたいなという方も増えてこられるかなと思います、
ね、そうですね、本当おっしゃる通りで、我々が開業支援で今までお手伝いして開業された方っていうのは、はい、皆さんやはりすごい志が高くて、はい、何か社会の役に立ちたいと言われる方もいらっしゃいますし、はい、定年されて60代から開業されている方もいらっしゃいます。はい、実際今年金ももらいながらね、ドライバーとして、はい、お仕事なさってる介護タクシー事業者さんもいらっしゃいます。
いや、素晴らしいですよね、はい、本当に。
でもお子さんが障害をお持ちで、それで今まで本当に苦労していた方がやっぱいらっしゃって、はい、でそういう方はやっぱ周りにもいらっしゃると、
はい、
まあ、お子さんもだいぶ大きくなってきたのもあって、自分たちも周りの人の助けにもなりたいっていうことで、はい、その経験を生かしてそのタクシー事業を始められた、そんなような方もいらっしゃいますね。
そうですか、はい、はい、
やはりあの通院でどうしても移動しなきゃいけない、そういった移動っていうのは僕はやっぱり生活のための移動だと認識しております。それよりも例えば午後から、ね、はい、通院終わってからでもいいので、はい、美味しいものを食べに行きたいとか、旅行に行きたいとか、友達とのどこか遊びに行きたいとか、そういったところに介護タクシーを利用していただける喜びのための移動ですね、笑顔のための移動といいますかね、そういった移動の新しいあの仕組みを作っていければいいなとは思ってます。
そうですよね、
はい、
病院の患者さんだったり、その施設に入っておられる方とか、まあ、ハンディキャップのある方とかも、今よく言われるウェルビーイングですね、
幸
福感ですね、そのウェルビーイングのこの世の中の流れとして、すごく介護タクシー自体の存在、そしてそれをこうするインフラのコントロールというものはすごい重要だと思いますよね。
そうですね、
はい、
やはりあのそれには3つ目の事業の研修事業っていうのがすごく欠かせないなと、
はい、
やはりあのドライバーさん自身もそうですし、はい、やっぱり業界の地位といいますか、仕組みをやっぱり良くするにはレベルを上げていく必要があるなということがありまして、まあ皆さん当然プロなわけなんですけども、やはりプラスアルファいろんな角度の勉強していただいて、もっと利用される方、実際利用される方が安心してご利用いただけるような、はい、我々の加盟している事業者さんはちょっと違うなと思っていただけるお仕事できるように、はい、研修事業っていうのも力入れていきたいなと思ってます。
はい、でそういう研修を通じてやっぱ仲間作りっていうのをやっぱり増やしていきたいなと思っていて、はいはい、実際やってる方にやっぱ話聞くと、まあ、自分一人で普段動いてるのでどうしたらいいかわからないっていうのがいっぱいあります。でもそうやって仲間が増えてくると情報交換したりとか、はい、行政からのまあいろんな連絡が来るのを、じゃあこれどういうことなのとか、はい、そういうのも皆さんで勉強会やったりとかもできますので、やっぱり我々のようなネットワークができると非常に心強いっていう声はよく聞きます。はい、あの一般のタクシーの組合とかあるんですけど、はい、福祉タクシー介護タクシーの、まあ、組合といいますか協会といいますか、はい、そういうものが今ないので、うん、どうしても皆さん孤独というか特別に動かなきゃいけない、はい、それをまあおつなぎできるような役割を我々でまあ果たしていこうとしてます。はい、でそうやって団体で集まるとやっぱり一つあのできることっても増えてきますので、あの例えばですね、まあ、これは実際に我々がやった一つの話ですけども、はい、あの富山駅のですね周辺にあのちょうど再開発といいますか綺麗にしてましたよね。であの時に最初は富山駅の周辺に車椅子の車両、福祉車両がですね、
はい、
そこに止めて乗り降りできるような場所っていうのはなかったんですね。でその駅でタクシー事業者さんがですね、はい、お客様を降ろしている間にその近くいたですね、はい、警備員の人からちょっと早くどかしてもらえないかって言われたりとか、そういう話っていうのを実際よく聞きました。でこれはあの駅の周辺とか富山空港とかでもよくですね、うん、そんな話を聞いたりするんですけど、はい、やっぱりそういう場合は専用の場所っていうのは結構重要だなと、はい、ところが富山駅の周辺っていうのは実はなかったんですね。
はい、
で他の金沢とか福井とか新潟とかそれぞれあったんですけれども、富山駅なかったもんですから、はい、これは 困るだろうなと。で実際困ってるって話を我々よく聞いてたもんですから、うん、その開発を担当していた富山市の担当部署の方に我々で行きまして、これこれこういう声がタクシーの事業者さんからも上がってると、うん、福祉タクシーの事業者さん上がってると、なんとかならんかということで働きかけをしたところ、富山駅の北口のまあ一番いい場所にですね、その福祉車両一時的に止めておいて、そこで車椅子の方とかそういう方を乗り降りできるような専用の場所っていうのは設けられたということがあります、はい、でそれはやっぱり我々のように団体として仲間が集まって行動できたんで、まあ、行政の方も話聞いてくれたと、まあ、そういうところはありますね。
はい、そういう部分っておもてなしの心みたいなところがまず基本にあるじゃないですか。人には優しくしましょうみたいな、はい、でそういう気持ちがその行政にも見えれば観光地にもなりやすいじゃないですか、はい、あこの件はこういうこともきめ細やかな心配りがありますよねって、はい、やっぱそういう福祉関係のそういう駐車場がないのはもうちょっとまずいですよね、はい、そういうところから絶対見られてますからね、
うん、今観光っておっしゃいましたけど、実際にそういう車椅子の方とかの対応した観光プランを設けられるようなお宿とか今少しずつ増えているわけじゃないですか、うん、
はい、
まあ、障害の方でも泊まれるようなそういう旅館とか、はい、そういうのが富山県でもだんだん増えてきています、
はい、
ところがじゃあそこに行く手段ってなってくると非常に限られていってしまうわけですね、まあ、ご家族が連れて行くのかって言ってもやっぱりそれも、
うん、
じゃあご家族もそれに合わせて、
はい、
うん、仕事の調整もしなきゃいけないし、はい、なかなか大変だし、はい、いろいろとお世話するにも、
うん、
やっぱり難しいところもあります、
はい、
それは我々の団体ですと、はい、プロが集まっていますので、介助のプロ、介護のプロ、そして運転のプロが集まっていますので、はい、そこを安心して任せていただいて、富山駅からとか高岡駅からとか、それからそういう宿のところに一緒に行って、はい、送迎だけじゃなくていろんな介助も含めてお世話することもできる、そういうですね、車椅子やなかなか移動に不都合を抱えた方の旅行プランというのもですね、今実際に開発を進めています、う
ん、はい、あ、世の中はどんどんどんどん進歩してきてて、例えば単純にタクシーの運転手さんでしたら技術的スキルが重要視されてきてるんだけど、それ以上のことが心配りだったり、コミュニケーションの能力が高くないとそこのタクシーさんを選ばないとなりますね、うん、コミュニケーションの根本というのはやっぱり人様に心配りしてみんなに優しくするから私にも優しくされるみたいなことですよね。これが個人間であったものが事業になっていって、事業が社会になっていってというふうに開かれていくと。僕はいろいろ難病が持ったりしてるので日本中のトイレ見るんですけど、トイレって今どんどん大きくなって車椅子でも入れる、うん、それとオスメイトというのがあるんですよね、うん、その全国広がってて、だからそういう介護とか福祉とかいう部分というのはもう常識的になってきてて、アメリカとかでもそうですね、25年ぐらい前にアメリカ行った時もすごい改善されてて、昔アメリカ行ったトイレ怖いわと思ったんですけど、僕が2回目に行ったぐらいはもう全部綺麗で、電気のこととか明るさの調整とかすごく安全であると、でいろんな方が隔たりなく使えるというふうに変えてて、でそれがなんか発端でどんどんどんどんここに駐車スペース必ず設けなさいとか、ここに入りやすいスロープつけなさいとか、でどんどん変わってきてますよね。なんかそういう大きい社会のこう優しい社会の一端としてのこう重要な部分として、うん、まあ、民間の中から福祉依存ネットワーク富山さんがもう重要な役割をこう果たしていくんではないかと思いますね、はい、いろんなさんどうですか、この素晴らしい会社が。
実は私初めて聞いたんですね、こういう事業については。本当に先ほど言われたように重要な役割を果たされているし、うん、そして富山市にも貢献、うん、しているということも、様々なね素晴らしい事業されてるんだなと、
はい、はい、ありがとうございます。
介護福祉とか福祉関係ってサブだと思われてたんですけどね、
はい、
でもそうじゃなくてメインだなと思いますよね、
これからね特に
そ う,、
ね、
うん、そうですね、子どもさんの問題とかもあったりね、はい、子どもさんだったり高齢の方だったりっていうのはやっぱりハンディがあるわけじゃないですか、小さいからとか、でそういう方をこう平等に普通に生活一緒にできて、先ほどのウェルビーイングですね、幸福度というのがずっと保たれるという社会がやっぱり健全で重要で、 21世紀ずっと22世紀までつなぐという社会のこう構築の柱要だと思うんですよね、はい、だからそういうお仕事をね、こういう会社があるんです、うんね、ファイン富山ってあるんですっていうのをお伝えしていくと、はい、いろんな方のねこう心もね就寝っていうんですけど、うん、そういうのを見るとね、あ、自分たちもなんかこう社会にね貢献できるんじゃないとか、うん、自分たちも自分のことばっか考えないで、ね、そういうなんかこう成長みたいなものの一つのなんか指標というかね、うん、に見えるかなと思いますよね、お話を今日お聞きしていて、うん、はい、これからどういうふうに会社をこんなふうにしてみんないろんな方とっていうなんか思いございましたら、
やはり移動ですね、皆さん、うん、いろんな方の移動をもっともっと支援できればなと思ってます、うん、
はい、
それはあの先ほどもお話ししましたけども、笑顔になれる移動ですね、うん、なので今旅行プランのお話もしておりましたけども、いろんな旅行プランも今出やすい時期にだんだんなってきてますので、
はい、
ぜひとも車椅子の方はこういったプランを利用していただいたり、あと今ヤングケアラーって結構出てきてるじゃないですか、っていうと、ね、若いお子さんたちが介護している、当然運転免許お持ちじゃないですよね、送ってあげれない、そ う,、ね、まあ、そういったところに対して利用いただいたりとか、皆さんのね、まあ、その家族も含めて笑顔になれる移動、
う
ん、家族で旅行行くのもいいですし、
はい、
うん、美味しいもの食べに行くのもいい、どうしても皆さんそれは自粛されてたりとか諦められたり方もいらっしゃったりするんですね、そうじゃないんだよとまず分かっていただいて、
はい、
でそういった笑顔になれる移動をもっともっといろんなサービスとかを作っていければなと思います。
はい、
はい、
それでは福祉移送ネットワーク富山さんのお問い合わせなどどのようにしたらよろしいでしょうか。
はい、我々のコールセンターはハイオクルという名前にしてます。
これサイトもそうなんです
か。はい、ホームページで福祉タクシーコールセンターのひらがなでハイオクルという名称で運営してます。
ハイオクル、
はい、これ富山弁なんですけれども、ね、はい、なかなかですねタクシー取るのが大変だという時にここにかけていただければ早く来るよということでハイオクルという名称でやっております。
はい、
はい、でホームページもあるんですけども、ここにあのフリーダイヤルで、
はいはい、
電話をかけていただければこちらのコールセンターに電話がつながります。ちなみに電話番号は 0800-200-8496 0800-200-8496 ハーヨークールにかけていただければと思います。それでまたこんなことできないかとか、また逆にご一緒に仲間としてやっていただけるような方はですね、まあ、ご連絡いただければですね、
はい、
はい、できる限りのことやっていきたいと思いますし、逆にメンバーが増えていかないとそのいろんなご要望にもお答えができないので、ぜひあの一緒にやっていただける方はご連絡いただければなと思います。
そうですね、もうすでにされてる方もぜひ参画いただいて、はい、みんなでいろいろできれば面白いなと思いますし、
はい、そうですね、木下さんはあの元々はこう福祉車両専門会社のケアカーズさんの代表取締役なんですよね。
そうですね、元々はというか進行形ですね。
あ、進行形だでも一貫してこうロジックがしっかりされてて、この福祉車両も扱われて、
はい、
それで今この福祉どんどんどんどんやっていこうという、
そうですね、
行動が一貫されておられてね、はい、
もうやっぱり全て移動にフォーカスしておりますね、
はい、やっぱその根底に社会貢献と、
ね、そうですね、
ね、
はい、
もうリタの精神です本当に、はい、そして千葉さんももうリタの精神の塊でございますからね、はい、この2人に頼むといろいろなことはワンストップで解決する、はい、
そうですね、
事業だけではなくいろんな
こと、はい、事業だけではなくて、まあ、実際に本当にやっていくときに困ったこと、はい、いろんなこと相談に乗れますので、
はい、
はやってみたいと思われる方々はぜひご連絡いただければなというふうに思います。
はい、福祉移送ネットワーク富山ファイン富山さん、ね、皆さん知っていただいてどんどんどんどんご利用いただければと思います。はい、というわけで番組のお時間迫ってまいりました。最後は今週の名言で締めくくりたいと思います。
はい、今日は日本の実業家 YKK の創業者吉田忠夫さんの名言をしたいと思います。あの千葉さんはうなずいておられますよねわかりますよね、それは千葉さんのサイトから、はい、あ、著作権が大事ですのでこれは来週あるかと思います、はい、その話がはい、その言葉なんですけれども、善の種をまけばそれは必ず 巡り巡って幸せの輪が広がっていくという言葉なんですね。まあ、今日のゲストさんにふさわしい言葉だと思います。本当にその通りですね。
はい、その通りでございます。もうね、良き種まきを、ね、はい、社会にしていこうというねお仕事でございますんでね、皆様どうぞご利用ください。はい、というわけで今週も名言学びました。ここでのち未来学校公開講座のお案内です。
はい、7月16日日曜日午後2時から水新救急薬品市民交流プラザにて、テーマは家族と協力して糖尿病と認知症を克服しよう。講師は新生会富山病院糖尿病センター長、検診センター長、平谷和幸先生です。7月17日月曜日、祝日ですが午後2時から県内2つの会場で行われます。1つ目は氷見市芸術文化館にて、テーマは2種目の人生を輝かせるにはについて、講師は新生会富山病院副院長名田塚俊樹先生です。2つ目は新川文化ホールにて、テーマは就活を始めてみませんか、エンジングノート遺言の作成方法について、講師は県六法律事務所所長森岡真一弁護士です。それぞれ入場無料です。皆様のご参加お待ちしております。
はい、いのち未来学校では個人法人問わず協賛メンバー、そしてこの番組にも協力していただける企業サポーターを募集しております。協賛メンバー、企業サポーターの加入方法など詳しくは公式ホームページ、 Twitter、Instagram、Facebook にてお伝えさせていただいておりますのでよろしくお願いします。またこの番組へのご意見ご感想を公式ホームページもしくは FM 富山ホームページにお寄せください。お寄せいただいた方々には特製絵はがきをお送りさせていただきます。
この番組は医療法人新生会、新生会富山病院、日本海リビング株式会社、弁護士法人県六法律事務所、一般社団法人シニアサポート北陸、ひばり行政証書法人光パートナーズ株式会社、株式会社プチオ、ミミズ内科クリニック、株式会社振興開発、安心弁当の有限会社ウェルカムがお送りいたしました。
今週のゲストは一般社団法人福祉移送ネットワーク富山代表理事の木下健二さんと理事の千葉義和さんでございました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、ビューティフルモーメント、また来週もお聞きくださいませ。お相手は矢郷義明と
ヒローナでした。
また来週。
また来週。Go.